皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。7回にわたって学んでまいりました教会史のパート2ですが、今回で一応世界の全体的な教会史の勉強を終わることになります。近代とか近世とか言われる時代を学んできたわけですが、宗教改革以後の時代ですね、いかにもあまりにも早いんじゃないかというような感じもするわけですけれども、前にも何度もお話ししておりますように、教会史、宗教改革以後の教会史というものは、これまでのように中世や古代のように全体として捉えることはできません。つまり中世は特にローマカトリックと言われる教会が全部でしたから、それ以外の教会というものは存在しなかったんですね。ですから、教皇のこととか、あるいは国家と教会のぶつかり合いとか、そういうことを勉強しておけば世界の教会を勉強することができたわけですけれども、宗教改革以後、教団とか教派とかっていうものが必然的に出来上がりましてですね、でそれらを中心とした教会の歴史がそういう流れになってきたもんですから、まあ、ちょうど一本の木がですね、生えた時には一本であったけれども、枝がどんどんどんどん伸びていったということで、木全体を捉えるということがなかなか難しいわけですね。一本一本の枝を探っていかなければならないということになりまして、非常に大雑把なような感じもするわけですね。ですけど、細かく学ぼうと思えば、例えばルター派、ルーテル派は、ドイツのルターの宗教学に始まって、北部、北欧に広まり、スウェーデンではこういう風になっていたとか、ノルウェーでこうなったとか、デンマークでこうなったとか、あるいは元祖ドイツではこういう流れを沿って今日まで来ているという風に勉強しなきゃいけないんですね。ですから、ものすごくこれは時間のかかることでして、これは皆さんの興味の湧いたところだけ勉強していただければいいわけであります。それで今日勉強しますのは19世紀以降、つまり1800年代、1900年代から今日までの教会の、主な問題を取り上げて勉強するわけですけれども、全体として捉えることができず、国家、教派、教団単位で捉えなければなりません。アウトラインのサブノートのですね、最初のアンダーラインのところですけれども、国家、教派、教団、特にプロテスタントにおいては、教派、教団というものが国の中でもいくつかありまして、だから日本の教会史ということを勉強するためには、ただ一つの教団だけ勉強していけばいいというわけじゃないんですね。日本キリスト教団だけじゃなくて、いろいろ日本イエスだってあるし、バプテスト連盟だってあるし、同盟だってあるし、聖経教団とか、アッセンブリーもあるし、カトリックも、カトリックじゃなくて、メソジストもあるし、ホーリネスもあるし、なんとかかんとかもあるし、単立もあるし、入ってするほどいろんな教団があるんですね。でそういうものが、まあ、それぞれこれは宣教されたことによってできた教団ですけれども、その教団一つ一つ勉強しなければ日本の教会史というものをまとめて捉えることは難しいんですね。でそのような状態の中で、全教派的な活動を真あるいは旧教全体に、カトリックとプロテスタントということですね、全体に影響を与えるような思想動きもあったのであると、まあ、以下はそのような事項に、事柄に関する学びであるということですね。ですから、まあ、全世界の教会に、関わりのある事柄をだけを捉えて考えてまいりたいと思います。で、特に18世紀の教会において重要であったことは、これは世界伝道事業ということなんですね。カトリックもプロテスタントも両方なんですけれども、この時まだキリスト教の中心はあくまでもヨーロッパでありました。ヨーロッパが中心ですね。そしてそれにアメリカが続くという形でありまして、その逆ではないんですね。で、まだまだアメリカも新興国家でありまして、国家としての力も弱いわけでありますけれども、まあ、それぞれの国はですね、もうほとんどの住民がキリスト教、クリスチャンであったと考えてよろしいと思います。新教か旧教にどっちかに属してですね、私は無神教ですというような人はまずいなかった。まだ18世紀の頃はですね、18世紀、19世紀の頃はまだいなかったんですね。ところが、まあ、ですからその国に伝道するという必要はほとんどなかったわけですね。その代わりに、じゃあまだキリスト教が伝えられていない国に宣教しようではないかといううねりといいますかね、これはちょうど 植民地政策と重なり合っておりましてですね、植民地にしたところに自分たちの宗教を持っていこうというのは、まあ、そういう下心もあったわけでありますけれども、起こりまして、カトリックの伝道事業というものは16世紀の反宗教改革ですね、反宗教改革以来、ポルトガルとスペインの発見地において行われてきました。ポルトガルとスペインにおいてはもうカトリックが絶対権力ということでありまして、イタリアじゃないんですね、ポルトガルとスペインでありまして、でこの両国は、まあ、世界を股にかけたこの頃は大国であったわけですね。で大航海時代に先んじてコロンブスとかマゼランとかバスコダガマという人を排斥した国でありますので、そのポルトガル人が行ってですね、めっけた国に旗を立てる、まずね、自分の旗を、スペインの旗を立てて、ここは俺っちの国だぞと宣言をするわけですね。そして原住民たちをですね、鉄砲で追い払っちゃって、お前らあっち行け、わしらの国やと言って、そこの金銀財宝を全部かっぱらっちゃってですね、でその後罪滅ぼしに、カトリックの宣教師が行ってですね、イエスキリストを信じなさいなんて言い合ってきたわけですね。まあ、なんともこの情けないような感じのすることなんでありますけれども、まあ、それでもキリスト教が広がったことは確かでありまして、特に中南米ですね、中南米で、成果を上げ、それらの地域、中南米では未だに強力なカトリックの地場となっております。ご存知のように、ブラジルとかアルゼンチンとかコロンビアですかね、いろいろあの辺の国がありますけども、ああいうところはほとんどですね、カトリックの国なんですね。なぜあそこはカトリックの国かというと、スペインとポルトガルがめっけて、その後、カトリックの神父がやってきたからなんであります。でそれに遅れること約200年ぐらい、プロテスタントの伝道事業は18世紀にドイツで始まっております。ドイツの経験主義の流れからね、シュペナーとか、この前お話ししました、彼らから始まったということが、テキストのですね、これは126ページに書いてありますね、127ページですか。そしてそれを受けたのがイギリスでありまして、イギリスでこう盛り上がったんですね。で有名なイギリスの宣教師、この頃の宣教師といたしましては、まずウィリアム・ケアリー、カーリーと呼ぶのかもしれませんね、まあ、これぐらい名前を覚えておいてもそうはないですよ。ウィリアム・ケアリーという人は、ちょっとテキスト読みますとね、128ページの最初から4行目からですか、イギリスのプロテスタントの海外伝道の父はウィリアム・ケアリーである。彼は1792年に12人の同志とともにイギリスバプテスト伝道教会を組織し、翌年自らカルカッタに赴き、ベンガル語、サンスクリット語を学び、愛の製造者としてとなり、なって収入を得ながら伝道し、ベンガルにとどまること41年、一度も帰国せず、妻は発狂、苦難のうちに73歳の生涯をインドで渡った、まあ、発狂ということはあまりいい言葉じゃないんですが、つまりそれぐらいの苦しみを経ながらですね、41年もとどまってインドに伝道した人がウィリアム・ケアリーという人。そして中国に最初に渡った人がロバート・モリソンという人ですね。ロバート・モリソンという人は実は日本の伝道とも関わった人でありまして、この頃はまだ中国共産主義じゃなかったですからね、自由に宣教することができたんですね。でこの後、まあ、有名なハドソン・テイラーなんていう人も言っておりますけども、さらにアフリカの宣教師として知られるのが、デビッド・リビングストンという人ですね、まあ、探検家としても有名ですので皆さんもご存知の名前ではないかと思います。でこの人もやはり19世紀の宣教師でありまして、まだ19世紀と言いますと飛行機もありませんし、船かなんかですね、車ももちろんない時代で、みんな一生懸命宣教に行ったんですね。まあ、この頃の大宣教運動というもの、これはまあキリスト教史の、まあ、歴史に残ると言いますか、最大のもの、規模のものでありました。アメリカでもアメリカ海外伝道教会というのが1810年にできてですね、多くの人たちが伝道に携わったというようなことが書いてあります。そしてアメリカでは実は19世紀の後半ですね、ドワイト・ムーデーを中心にリバイバルが起こっております。2回目のリバイバルということになりますですかね。で、このムーデーという人の名前を知らないアメリカのクリスチャンはまずいないというぐらい非常に有名な人でありまして、 この人の著書も多いですし、またムーデーの科学映画なんてのも日本で見られるぐらいですね、非常に有名な人でありまして、で、まあ、特にこの人の説教とかそういうことによってアメリカでも信仰が高まり、またその動きに乗じて海外宣教も起こったということが書かれております。まあ、以上が世界の伝道事業で、まあ、大体20世紀に入ってそこそこぐらいまでの間にですね、ほとんどの地域にキリスト教の福音が伝えられたと言えます。しかしその反面ですね、教会を苦しめるいくつかの思想や動きが出てきております。まず教会内部の、苦しみとして生まれてきたのが、教会内部から教会を苦しめたのが、神学の苦しみでありますが、聖書批評学というものが誕生しております。哲学の進歩は聖書の霊感を否定いたします。霊感ですね、これは教理のところで勉強いたしましたけれども、聖書はすべて神の霊感によるものであるという、つまり聖霊によって書かれたという考え方を否定しましてですね、人間の書いた歴史書であるとして他の書物と同じように扱う考え方を生んだんですね。まあ、聖書の権威が地に落ちたというところでありましょうか。で、まあ、この聖書批評学というものが実は現在までも残っておりますし、現在もキリスト教を骨抜きにしてしまう間違った考え方であることに変わりありません。つまり聖書というものは神から与えられた本ではなくて、ただの歴史書であるから、これを歴史的に勉強すべきであるということで、いろんな書物からできていたとかですね、昔書かれたんじゃなくて最近書かれたもんだとか、いろいろな説を出してきておりまして、まあ、聖書をバラバラにしてしまったんですね。で、また今度は逆に外からキリスト教教会を、苦しめましたのが唯物論という考え方で、完全に神を否定します。まあ、神は死んだという考え方ですが、で、物こそ全てであるということですね。これはもうまさに現代の日本がこれですかね、物信仰なんですね。これまではですね、この19世紀ぐらいまではですね、まだ人間は物こそ全てなんて考えは持ってなかったんですね。ところがこの頃だんだんこの物が豊かになってくるわけですね。これまでは物が豊かじゃなかったんですね。工業とかそういうものがなかったですから、ほとんどの人が農業でありましたので、自分たちが食べてまたそれを支配者が摂取するというところですから、個々人が豊かな生活を送るというのは頭は全然なかったんですね。ですから宗教というものが彼らの生活の中で非常に重要だったわけです。ところが物がどんどん氾濫するようになりました、19世紀に入ってですね。これはもう皆さんが世界史でご存知だと思いますがね、工場ができたり、つまりこの、蒸気機関ができたり、いろんなこの力を利用したり方法を利用して人間に必要以上のものが得られるようになったんですね。で、ここで唯物論という考え方が出てきたんですね。これはまさにそのもう神様なんていらねえと、神様なんて信じなくても一生懸命働いて、うまいもん食っていいもん着て、電気製品いっぱい買って、楽しく過ごせればいい、家の一軒も建てればいいという、まさにこの日本人の考え方はもうそのままが唯物論ですね。で、それに輪をかけたというか、その唯物論から派生した考え方が共産主義という考え方でありまして、考えた人がマルクスという人、そしてエンゲルスという人でありますけれども、まあ、あまり詳しくは勉強いたしませんが、人はパンだけで生きるという考え方が共産主義、一言で言えばそういうことなんですね。もう聖書の教えに完全に反するわけです。人はパンのみで生きるにあらずと、神の口から出る一つ一つの言葉によるという、あのイエス様の言葉、まあ、神明記の言葉ですけれども、あれに反対してパンだけで生きてるんやから、という考えたマルクスとですね、まあ、マルクスとエンゲルスぐらい覚えててもいいですかね。エンゲルス、資本論という本を書いた人ですかね。まあ、私もあんまりよく知らないんですけどね、私もただ本を読んで勉強してるだけですから、まあ、彼らの考えをもとに中国やソ連ができているということぐらいは知っておりますけどもね、まあ、彼らは労働者のための社会を創造しております。そして、まあ、彼らの考え方はある意味では正しい考え方でありまして、
すべての人が平等に、労働して平等に、パンを食べるという考え方ですからね。これは原始キリスト教的な考え方なんですけれども、しかし彼らはですね、そういう唯物論的な考え方から宗教なんてものはいらないというふうに発生して、あるいは宗教がですね、人間の思考を変えてしまって、この共産主義社会主義を全うするためには全ての人の頭が、アホやないといけないんですね。頭いい人じゃダメなんですね。人民がバカじゃないといけないという前提がありまして、で、頭のいい人は国のために働きなさいというようなことで、ですから宗教なんていうのがありますとですね、非常にまずいわけですね。聖書の中には自由がなんとかとか書いてあるもんだから、まずいっていうんで、宗教はアヘンである、まあ麻薬であるというふうに置き換えていいと思いますけどね、人間を狂わすものであるという考え方を主張して、宗教を排斥しております。そしてこれらの今まで言った3つのものを足して10倍ぐらいして、すごいエネルギーでキリスト教会に襲いかかってきたのが、進化論ですね。かのダーウィンの考えた進化論ですが、まあ、ダーウィンの考えは元にしたと言った方がいいかもしれませんけれども、全ての生物はですね、進化によって原始生物から発生し発展したとするこの理論は、神の創造論ですね、創造論を根底から揺るがし、現代文明人を信仰から遠ざけている。なかなかいい文章ですがね。全ての動物は神様が種類に従って創造したというふうに創世記に書いてありますけどね。この進化論でいきますとそうではない、なんか原始スープとかっていうところからですね、アメーバみたいな単体動物が生まれて、それがムクムクと育って、突然変異でどんどん発展してですね、いつの間にか魚になって木になって、鳥になって人間になって私になっているという、非常にバカらしい考え方なんですけども、神様の創造を否定するとこれしかないというやつですね。これっきゃないという進化論ですが、日本人はこれはもろに頭から信じておりましてですね、テレビなんかでも進化論はもうごく当たり前の、これは正しい議論だというふうに言っております。ちょっと熱が入っておりますけどね、これは本当に私は踏襲したいですね。進化論というのはあくまでも仮定ですね。これは あくまでも理論なんです。証明されてないんですね。で、最近でこそやっと科学者の中に進化論は間違いであるという考え方が、まあ、大半を占めているようでありますけれども、日本の科学者は、唯物論ですからね、神様を否定してはこれしかないものですから、これを一生懸命言っております。まあ、こればっかり言ってもしょうがないんですけども、まあ、ご存知のように日本人の中にほとんどの人がこの進化論を信じているということによって、神様が創造したということで、そんなバカなことはないというふうに言うんですね。進化論じゃないか。だからこの進化論というものは非常に悪魔的な理論ではないかと思いますね。人々の心を狂わせて神から遠ざけている理論です。そしてまた異端、これまでの異端とは異なった世界的規模の異端が登場し、教会を邪魔しております。これは教理で勉強いたしましたけどね、あの3つのモルモン教、エホバの証人、まあ、これは2つともアメリカのものですけれども、それから統一教会、これは韓国から来たものですけどね、このような異端が世界的規模で教会の邪魔をしております。まあ、以上のようなですね、教会には19世紀に入って特に20世紀になると、内から外からいろんなこう苦しみがやってきてですね、以前のような情熱が失われてしまって、今世紀の教会は、エキュメニカル運動、エキュメニカルっていうのは、超教派という意味ですね、教派を超えた運動、つまりカトリックもプロテスタントもアセンブリーもバプテストもない、みんなで力を合わせて何かやろうじゃないかというような運動が、これは実は20世紀に起こったんですね。で、今もいろんな形で行われておりますが、これを除けば大きな動きはほとんどありません。宣教について言えば共産圏と共産主義諸国ですね、ソ連や中国、共産圏とイスラム圏、イスラム教の国々、サウジアラビアとかイランとかイラクとかあの辺ですが、以外の地域を除くにはほとんど福音が伝えられております。宣教師が来たり教会が立っております。また諸国の教会はその形態共生と変化に非常に乏しいんですね。まさに熱くもなく冷たくもない空もない教会の時代であると、ちょうど一番最初に勉強いたしましたけどね、創世記の2章3章のところに書かれております、教会の予言、一番最後のエペソの教会の あなた方は熱くも冷たくもないので吐き出すと言われたあの週末の教会の様相を呈しております。これではいけない、何とかしなきゃいけないというエネルギーをこの辺から持っていただければ私の授業は盛況ではないかと思うんですけれども、ぼちぼち時間が参りましたのでこの辺で終わりたいと思います。まあ、今日のところ特にですね、2番の近代教会の苦悩というところで聖書批評学、唯物論、共産主義、進化論、異端というようなところは時を改めてもっと詳しく専門課程で勉強してみたいなと今ふっと思っております。ということは計画がないということですが、次回からは日本の教会史3回か4回に分けてお話をしてまいりたいと思います。テキストの方にはあまり書かれておりませんが、必要なところはコピーをして皆さんにお見せしたいと思いますのでご期待ください。それでは今日はこの辺でさよなら。